おはようございます。先々週は私の不手際で、皆さん方に心配をかけたりご迷惑をかけたりして、でも今日また神様と皆様に、御言葉を取り継ぐ声を再び与えられたことをとても感謝いたしております。中村さんよりメールをいただきましたときに、大野先生が体調を崩されてるっていうこともあって、私にお声がかかったわけですけれども、大野先生といえば私は40数年前、私が20代の終わりで、おそらく大野先生が渇水、長崎の渇水にご赴任されて間もなくの頃だったと思います。小倉で、教育講演会がありまして、小倉駅の前の、日本キリスト教会という、長老派の教会なんですけれども、そこで私も講演を聞きに行ったことがありました。何のお話をされたかもう忘れてしまいましたけれども、ただ一つだけ先生が牧師の生活っていうものがどんな生活なのかっていうことを言われたことがとても印象的で残っております。それは調べ物をしようと、それから次の日曜日の説教の準備をしようとしたら、突然見知らぬ人が訪ねてきたり、あるいは信者の方が重要な相談事を持ち込まれて、結局その準備ができなかった。そういうことが、牧師の生活の、一つの、姿なのですっていうことを言われたことがあって、私は牧師ではありませんし、牧師さんっていうのは本当に時間のないところで生きておられるんだな、そういう方なんだなっていうことを改めて思わされたことでした。それから5月の連休でしたけども、友の遠方より来たらあり、また楽しからずや、私は31年ぶりに、スコットランドで学びをするために出かけた時に、とっても神学部で、私によくしてくれた、私より2歳年下のダグラス・エルビンという、大変優秀な新学生でしたけども、その人が、彼はスコットランド人ですけども、奥さんは、助産師の、助産師のアイルランド人っていう、そのご夫妻が訪ねてまいりました。スコットランドという国は国教が、国の宗教が、長老派っていうの、一つの宗派でありますから、彼は牧師さんになりましたけども、長老派のところで国教ですから、国家公務員とまではいかなくても、そのような、制度の中で生きてきたわけです。で、彼は定年を迎えまして、かねてから、日本に来たかったこともあって、もう連休の日本中人のところで、なんともう元気というか、もう奥さんも元気なんだけども、北海道から福岡まで縦断、しかも東京、それから京都とか、もう本当に人が多いところをやってきて、そして最後福岡で私たちに会うためにやってきて、とってもいい、交わりの時を持つことができてよかったのですけども、彼が自分の、スコットランドで自分の位置に、その当時は独身でしたけども、私たちと4歳の子供を招いてくれて、そして、彼はですね、弁護士をしていて、法廷にも立ったことあるし、有名なシェルっていう石油会社の顧問弁護士もしたこともあるっていう大変優秀な人で、人だったんですけども、神様のお導きで、献身をして牧師になろうとしたんですけども、彼が、いろんなことを僕に教えてくれたんですが、イギリスの社会のこと、英国の社会のことを教えてくれたんだけども、 いろんなことを教えてもらったんだけど、それも忘れてしまったんですけども、彼が自分が牧師になろうと思ってた時に、彼は大変裕福な家で育って、お父さんは名のある建築家っていうことで、何不自由なく育ったと思うんですけども、独身なのに、彼は弁護士の時にお金を稼いだのかどうか知りませんけども、ちゃんとしたマンションを、古風なマンションを持ってまして、立派な調度品で、それから本当に古典的な絵もかけてあるようなお宅に、アンティークの塊みたいなところに招いてくれたんですけども、山田ね、自分は牧師になろうと思った時に、ここにあるものとかなんとかっていうのがね、前はねとっても大事だった、この絵を手に入れるために随分努力したけれども、もうねこういうものにねが大事と思わなくなった、そういうものが大事と思ってた自分にこうさよならをしたみたいなことを言ったんですね。まあ、もちろん僕の言葉の受け取り方もあれですから、十分なこう正確 に聞けなかったのかもしれないけど、ああ牧師さんになるっていうことはそういうことなのか、私たちは物に執着して生きているけれども、そういうものを一つ日本の言葉を借りれば、まあ、出家をするみたいなところなんだなっていうことを彼を通して、聞かされました。そんな中でそのことを、お前はそんなことを言ったんよって僕に言いましたら、なんか照れてましたけれども今回会って、私は、そこにおられる敬愛する瀬戸先生をはじめ牧師の先生方を見るときに、時間のないところで生活して、そして瀬戸先生は特に私のキリスト教学校の教師の大先輩でもありますから、そういう生活なんだな、神様に従っていくっていうことはっていうことを改めて思わされたことでした。さて今朝は、マルコによる福音書から、手前の子バルテマイという一人の盲人の、人のことについて皆さんと共に学びをしたいと思っています。ここ10章は、どういうことが書かれてあるかと言いますと、エルサレムへの二度と引き返すことのできない旅の途中の出来事であります。パリサイ人の質問から始まって、幼子の祝福、一人の人の、この人も恵まれた人だったみたいですけども、一人の人の永遠の命 についての質問、そして贖いと死の復活の予言がなされていきます。この出来事、この宣言は人間の世界に関わる出来事でありながら、人間の世界の出来事ではなかった。神様の世界の出来事であった。だから、ここにヤコブとヨハネの願いを通して、最も身近な弟子たちが理解はできなかったっていうことがあからさみされておりますけれども、理解できなかった。それは神様の国の出来事だったからです。そして実章の45節に、人の子が来たのも使えるためであり、多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるというイエス様の言葉が、この神様の国の出来事をここに示している出来事があります。このように実章は救い主を受け入れた人と受け入れたものと受け入れられなかったものとが交互に、パリサイ人を始めてこう交互に鮮やかに書かれて、そして最後に何かそれを締めくくるみたいに、正反正反合みたいな、こう まるで哲学みたいにこう言って、そして最後にこのバルテマイの出来事が書かれているわけなのです。 決定的な出来事として救いがどのようなことであるのかが具体的に示されています。それがこの盲人バルテマイの出来事であります。このシーンはまるで絵画でも見るように、誰しもの中にその場面が生き生きと描くことができる場面であると思います。想像力を働かせて、この人の心の中に入っていくならば、分け入ってみならば、一体どんな思いがこの人の中にうごめいていたんでしょうか。人に物を買うてしかもはや生きていくことができないこの人にとって、目さえ見えれば自分はしっかりと目的を持って生きていくことができる、人と共に一緒に生きていくことができるという、そのような思いが私を今はこのような状況ですけれども、イエス様私を憐れんでくださいという叫びの中に表されています。手前の子と呼ばれていたこの人のことを周囲の人はきっとある種の思いを持って接していたことだろうと思います。彼が全くの小さい時からの盲人であったならば、その町の様子や何かも分かったかもしれん。もし事故か何かで途中で目が不自由になったならば、彼はひょっとしたら人の手を借りなければある場所からある場所に行くことができなかったかもしれない。そんな中で彼はもはや有名人、噂に上っていた救い主と言われるイエスがこのエリコの町を通ってエルサレムに向かわれるっていうことを聞きました。人一倍敏感だったでしょう。人一倍鋭い感覚を持っていた彼の心は激しく揺すぶられた。はっきりとイエス様の存在を人々の通常の視覚の何倍も鋭い感覚でもってしっかりと把握して全身から叫び出した。ダビデの子よ、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。彼は彼の全人格をもって救ってくださいと人々が押しとどめるのも振り切って叫び続けた。自分のすべてをかけてあなたの憐れみによって救ってくださいと叫んだのであります。この叫びはしっかりとイエス様に届きました。彼を呼べと言われて、盲人が願うことは何かということが誰の目にも明らかなのに、何をしてほしいのかとイエス様はわざわざ尋ねられたわけです。彼にとって救いというものは目が見えるようになって人々と共に生きていくことであった。救いっていうものは皆さんどのようなものでしょうかね。救いっていうものは私たちにとって最も切実な困難が神様の憐れみによってしっかりと受け止められて、私とあなたという人格の関係の中で、その人格関係を通して、それからその困難から私たちが解放されていくことであります。癒されたバルテマイに対して、イエス様は不思議なことをおっしゃいます。あなたの信仰があなたを救った。ここに信仰というものは徹底的に私たちから出てくるものではない、私たちが作り出していくものでもないということが知らされています。か弱い熱い熱風が吹けばすぐ枯れてしまう草の花 に等しい私たちのこの方ならばという切なる委ねる思いがイエス様によってしっかりと受け止められた。イエスはそれを信仰と呼んでくださった。このように信仰というものは繰り返しですけども、私たちの中から出てくるものじゃなくて、神様の国からイエス様の方から一方的に私たちに与えてくださるものである。ここで少し私のことを述べさせていただきたいと思うんですけれども、私は47年前、1972年に一度学校を卒業しまして、いろんなことがありまして、私は関西で、過ごしましたけれども、60年代の終わりから70年代が私の学生時代でありますから、騒然とした時代の中で生きました。その中でお前の生き方はどうしていくんだということを友人からもいろんな周りからも、そして自分の内側からもそのような思いが込み上げてきて、神学部でもう一度学び直しをしようという思いになりました。今度は親がかりじゃなくて自活をして働きながら学びの生活をしなければなりませんでした。一つの高い進学賞を買うために、食べるものを我慢しなければならないこともしばしばありましたし、働いてそして学校に行ってまた働いてっていうのは、そういう生活を2年間、続けたわけでありますけども、私は普通の家庭で育ちましたから、体が虚弱であった以外は、不自由な子育ったと言ってもいいかもしれません。体だけはもう本当にもうしょっちゅう入院をして、親にはまともに、育つだろうかというようなことがありましたから、いつもそうですね、僕も中学校の終わりぐらいまで、体重は紙みたいに軽かったんですけども、背中に鉛みたいなのを背負って一日一日を生きてたっていうのが私の実感であります。重たい体を引きずりながらみんなと一緒に後からついていくようなタイプでありました。しかし働いて自分の目的に向かって、そしてそのお金で学費を払って生活をしていくっていうことは私を変えました。背中に一本ビシッと筋が通ったみたいになって、私の体は変わりました。酒屋さんで私は、今で言ったらコンビニになったんですよ。酒屋さんで朝早くから、御用聞きから、店の掃除から、ビールの、お伺いを立てて、注文を聞きに行くような生活をしてたわけなんですけども、残念というよりも、その風邪をひく暇もなかったような生活をしてたところですね。そして何か今までないような希望が見えてきたと思って、その困難を耐えていくことができました。もちろんいろんな人たちに、教会の方々やいろんな方々に、私の現状を知っておられますから支えてもらったこともありますけれども、35年間、教師の顔をして生徒の前に立つことができたのは、ひょっとしたら2年間の、本当に厳しい生活のおかげだったかもしれないと今でも思っております。そしてその時、聖書に対する私も見方も変わりました。生活の中からよく聞いていた言葉でありました。生活の中から、自分の人生から聖書を読んでいかないと、どんな立派な御言葉を聞いてもあなたの力にはなっていかないというのは、言葉では聞いておりましたけれども、やっとそのことが実感となって私に迫ってまいりました。そしてこの時、このバルテマイの物語が まさに自分のこととして再認識させられたわけです。実は私は教会に行ったのは、礼拝ではなくて、蒼天祈祷会というところに、教会に行きました。それは中学3年生の終わりであります。高校入試の、1週間前のことでした。人は生まれた時にすでに出自って言いますか、生まれた時にもうすでに持ってる何か、それともう一つは時の中に生きていますから時代の子としてのこの二つの要素を持って生きていかなければなりません。坂井屋太一が言う団塊の世代、私は第二期でありますから、もう町の中に住んでおりますから路地裏から路地裏に今とは全く違って子供があふれてた時代、小さな路地裏で野球のチームが2つ必ずできるぐらいのそういう時代の中で、学校でもそして親からも、何々ちゃんに負けないように、何々ちゃんは今度こういうことをするから、学校でも落ちこぼれるな、落ちこぼれたらお前たちは終わりだというような、何かこう無言の圧力を感じて生きていて、鉛を背負っている私にはもうとうとう高校入試の1週間前に、まあちょっともう本当に落ち着かなくなって、どうしようもないような状態の中で、その頃母が、蒼天祈祷会っていうのに教会に行っておりまして、母について私はたまらない思いを持ってその蒼天祈祷会に出かけていきました。寒い日でした。今でも忘れることができません。母の後から柳の木の川べりを母の後からとぼとぼとついていって、その祈祷室に入って、今でもその教会は新しくなりましたけども、祈祷室は昔のままその場所とおしつらえてあるわけです。そこに行きますと、各国をっていう白髪の、牧師先生が、近くに各国を先生がいらっしゃいますけれども、あのおじい様ですね、年配のご婦人方が集まってお祈りをされて、私のためにお祈りをしてくれました。そして後から母に聞いたんですけれども、あのおばあちゃんやあの方々はあんたのためにずっと前からお祈りをしてくれてたんだ。そのことを聞いて私は本当に力と慰めを与えられて、その高校入試を、通過することができました。それから、私は毎週教会に通うようになったわけですけれども、高校1年生の6月にキリスト教のことも教会のことも聖書のことも、もうほとんどわからないまま、あの日のあの朝の出来事だけを頼りに実はバプテスマを受けたのです。しかしそれからが大変でした。救われた時の証をクリスチャンとしてしなければならない。どうして自分は教会に行くようになったのか。クリスチャンっていうのは救われたもの、救われた喜びと同時にこの救われた喜びを人々に告げ知らされていくっていう、大切な役割を与えられていくわけでありますけど、高校入試が怖くて教会に来たなんて何とも格好が悪くて、いつしかそれが、クリスチャンとしてのコンプレックスにもなりました。友人たちが賛美歌に憧れてとか本当の心の友を求めて教会に来たっていうのが羨ましくてたまらないこともありました。やがて時が過ぎて、先に述べましたように神学に入り聖書に真剣に取り組むようになった時、このバルテマイのことは私のことだとはっきりと自覚したのでした。私は不安を取り除いてください、 そのために教会に出かけていった。しかしそれを教会の方々は祈りということでしっかりと受け止めてくださった。少年の持っている語彙力ではその救われた時のこうありさまっていうのをなかなか言葉に表していくことができない、そういうもどかしさはあったんですけども、今考えてみるとあの日あの朝の出来事っていうのはひょっとしたら言葉では表せないものかもしれないという思いも、言葉で表せないようなあれが私にとっては私の信仰を支えているかけがえのない信仰体験だったと、その時気づかされていったわけです。救われた人には先ほど述べましたけれども、大切なその人なりの固有の使命が与えられます。バルテ前にイエス様は行けとおっしゃった。それにもかかわらず、この人はイエス様に従っていく決断をしていった。このようにしてこの救われた人は大切な神様の技に直接にサインをするものとされていったわけです。私にもありがたいことにそのような形でクリスチャンになったんですけれども、キリスト教学校の聖書の教師として働く使命が与えられました。学校のことで学業のことでノイローゼ寸前のような状況になったものが学校で働くようになった。そしてかつての私と同じような若いこれからの人たちと一緒に聖書の学びを共にするっていうことは本当に神様の導き以外には何者でもないっていうことを心に深く刻むものです。救いを与えられた人にあなたの信仰があなたを救ったと言ってくださり、それだけでなくその人にふさわしい使命が与えられる、その具体的な使命を体得した人こそが本当の意味での幸せな生涯を送れるんじゃないか、今改めて気づかされています。お祈りをさせていただきます。父なる神様、イエス様と盲人バルテマイのことを通してもう一度あなた様から与えられている信仰と使命についてともどもに考え合わせることができましたことを心から感謝申し上げます。今日いただいた御言葉をもって私たちがこの世界でそれぞれに生きている場所で精一杯命を与えられて進んでいくことができますように導いてください。ここに通えなかった病気の方やいろんな事情の方のことを覚えます。どうかそのところでまたあなた様が共に祈り合う者として力を与えて導かせてくださいますようにお願いいたします。この願いと感謝を集われましたお一人お一人の祈りに合わせて尊きイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。